声の岩出議会だより2022年12月第66号発行岩出市議会編集議会広報常任委員会制作朗読グループ岩出弥生会目次です。第3回定例会議決結果2ページ一般質問項目3ページから10ページ議会活動報告11ページ連載キラリボイス12月議会の開催予定日12ページ以上です。まず表紙です。地域スポーツ活動風景岩出ラグビースクール1989年4月開校代表梅田隆さん取材者田中博之尾和正幸7枚の写真が載せられています。1枚は指導者と子どもたちおよそ50人が勢ぞろいした写真で One for all, all for one という言葉が書かれています。あとの6枚はボールを追いかけラグビーの練習をしている様子の写真です。令和4年第3回定例会議決結果です。まず全会一致の議案など7つの案件と結果をお伝えします。専決処分の承認を求めることについて令和4年度岩出市一般会計補正予算第2号及び岩出市水道事業会計補正予算第2号以上2件承認職員の育児休業などに関する条例の一部改正について令和4年度岩出市一般会計補正予算第3号令和4年度岩出市国民健康保険特別会計補正予算第1号及び岩出市介護保険特別会計補正予算第1号以上4件可決指導路線の認定について認定1以上全会一致の議案でした。次に決算審査特別委員会令和3年度決算議案7件を審査するため10月11日から14日まで開催しました。決算議案は次の7件です。一般会計歳入歳出決算国民健康保険特別会計歳入歳出決算介護保険特別会計歳入歳出決算後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算母園事業特別会計歳入歳出決算水道事業会計剰余金の処分及び収入支出決算下水道事業会計収入支出決算以上の7件が認定されました。9月5日選任の決算審査特別委員会委員は次の通りです。委員長創生岩出の梅田哲也副委員長公明党議員団の奥田豊子委員ネット岩出の井上義久育成生クラブ尾和正幸ネット岩出吉本寛陽公明党議員団大上正治日本共産党議員団一木理恵以上です。なお決算審査特別委員会は市の前年度の決算認定の審査のために設置される特別委員会です。以上決算審査特別委員会についてでした。議会だより表紙を飾る写真・イラストを募集中です。合わせて市内での地域の活動・イベント・スポーツなどの取材先も随時募集しています。詳しい内容は議会事務局へお問い合わせいただくか、岩出市議会ウェブサイト表紙募集要領をご覧ください。紙面掲載の QR コードもご利用できます。お問い合わせ・ご応募は岩出市議会事務局まで。郵便番号 649-6292 岩出市西の209番地、電話0736-61-6947直通、ファックス0736-61-6946、メール議会 gikai@city.iwade.lg.jp 岩出市議会ウェブサイトは https://www.city.iwade.lg.jp/議会/です。一般質問、7名の議員が市政を問う。この一般質問の記事は、質問者本人が質問及び答弁の要点をまとめ提出のあったものを各議員の責任のもとに掲載しました。内容については質問者にお問い合わせください。令和4年第3回定例会9月議会の質問です。まず福岡伸二議員、4ページ。質問は2件です。マイナンバーカードの普及などについて、ペットとの共生について。梅田哲也議員、5ページ。質問は2件です。全国学力・学習状況調査の結果と課題について。公共施設における感染防止対策について。大上正春議員、6ページ、2件あります。投票率向上について、マイナンバーカード普及促進事業について、奥田豊子議員、7ページ、質問は3件です。障害者支援について、マンホールトイレについて、ICT 化における子どもの目を守る取り組みについて、尾輪正幸議員、8ページ。質問は2件です。職員の飲酒運転問題について。指導の維持管理について。市木理恵議員、9ページ。質問は3件です。世界平和統一家庭連合、旧統一教会及び関連団体について。中学校運動部活動の地域移行について、マイナンバーカードについて。増田浩二議員、10ページ。質問は3件です。投票率向上施策について、県道泉佐野の岩出線の環境整備について、職員体制について。以上です。なお、一般質問の質問者項目は事前にウェブサイトで公表しています。議会を傍聴できます。どなたでも傍聴できますので、議会ウェブサイトなどで日程をご確認いただき、市役所3階の傍聴席にお気軽にお越しください。
最初はネット岩で福岡伸二議員の質問です。まず、マイナンバーカードの普及などについて。国が実施しているマイナポイント第2弾に合わせ、5月中旬から市役所駐車場にマイナンバーカード特設会場を開設。また、イベント開催時などあらゆる機会を利用して出張申請受付を行うなど、マイナンバーカード普及に努めていただいている。このことについて3つ質問します。質問1、特設会場開設前のマイナンバーカードの交付率と開設後の交付率はどうですか？理事答弁。4月30日時点で 37.7%、 5月18日の特設会場開設に伴い 8月31日時点で交付率は 41.1% に上昇です。質問2、9月末と今年度末の目標交付率の設定はどうですか？答弁。 9月末の目標交付率を 45% に設定。また、今年度末の交付率 55% 達成を目指して、まだマイナンバーカードをお持ちでない市民の方に対して、特設会場への来場を促し、さらなるカードの普及促進を図ってまいります。質問3。全国で947団体、県内では6市5町が導入している。全国各地のコンビニで各種証明書が取得可能となるコンビニ交付サービスの導入に向け、市の見解はどうですか？市長答弁。これまでコンビニ交付についてマイナンバーカードの交付状況や他の自治体の導入状況、各種証明書一通にかかる経費などを考慮し、導入に向けた検討を重ねてきた。今年度中にほぼ全国民がマイナンバーカードを保有することを目指している国の方針に従い、コンビニ交付の導入を決定した。このことについて再質問します。普及に向けての今後の対策はどうなりますか？理事答弁。引き続き特設会場で実施しているマイナポイントの申し込み支援を行うとともに、イベントや各種事業などを通じ、カードの普及啓発に努めます。次に、ペットとの共生について。このことについて2つ質問します。質問1。岩出市で登録の犬と猫の頭数、また昨年度の新規の頭数はどうなっていますか？生活福祉部長答弁。令和4年3月末現在の岩出市の地区犬登録数は2851頭で、そのうち令和3年度の登録数は213頭、猫については登録の義務がないため、市では把握していません。質問2。災害時のペットの同行、避難ガイドラインはどうなっていますか？総務部長答弁。大規模災害発生時の長期間にわたる避難所生活を想定し、避難所運営マニュアルには、避難所では動物が苦手な方や、アレルギーをお持ちの方など、様々な人が共同生活を行うため、ペットは原則、屋外に設ける所定のスペースで、ケージなどに入れ、飼育するなど、ペットに関する項目を記載しています。また、小中学校などの避難施設におけるペットスペースの事前想定などを行っています。以上、福岡伸二議員の質問でした。
次は、創生岩出、梅田哲也議員です。まず、全国学力学習状況調査の結果と課題について質問します。4月に全国一斉に実施された、小学6年生と中学3年生対象の全国学力学習状況調査の結果と課題について4つ質問します。質問1。和歌山県では小学6年生は国語、算数、理科ともにおおむね全国平均並みであったが、岩出市ではどうか。教育部長答弁。小学6年生の結果は次の通りです。まず国語、岩出市は64点、全国平均と比較してマイナス 1.6 ポイント。和歌山県平均と比較してマイナス 1.0 ポイント。次に算数、岩出市は62点、全国平均と比較してマイナス 1.2 ポイント。和歌山県平均と比較してマイナス1.0 ポイント。次に理科、岩出市は62点。全国平均と比較してマイナス 1.3 ポイント。 和歌山県平均と比較してマイナス 1.0 ポイントとなっています。質問2。和歌山県では中学3年生は国語、数学、理科ともに全国平均を下回っているが、岩出市ではどうか。答弁。中学3年生の結果は次の通りです。国語、岩出市62点、全国平均比較、マイナス 7.0 ポイント。和歌山県平均比較、マイナス 4.0 ポイント。数学、岩出市47点、全国平均比較、マイナス 4.4 ポイント。和歌山県平均比較、マイナス 3.0 ポイント。理科、岩出市43点、全国平均比較、マイナス 6.3 ポイント。和歌山県平均比較、マイナス 3.0 ポイントとなっています。なお、小学6年生と中学3年生の結果は、令和4年4月19日に実施したものです。質問3。生活習慣や学習環境の調査結果の特徴はどうか。答弁。調査結果は次の通りです。一部抜粋です。項目、小学6年生、中学3年生の順にお伝えします。朝食を毎日食べる。小学6年生、91.9%。全国平均と比較して、マイナス 2.5 ポイント。中学3年生、89.1%。全国平均と比較してマイナス 2.8 ポイント。携帯電話、スマートフォンの使い方について、家の人と約束したことを守っている。小学6年生、65.9%、マイナス 5.6 ポイント。中学3年生、66.9%、マイナス 2.6 ポイント。地域の行事に参加している。小学6年生 36.7%、マイナス 16.0 ポイント。中学3年生 30.4%、マイナス 9.6 ポイント。家で計画を立てて勉強している。小学6年生 65.0%、マイナス 6.1 ポイント。中学3年生 46.3%、マイナス 12.2 ポイント。読書は好き。小学6年生 71.7%、マイナス 1.4 ポイント。中学3年生 60.2%、マイナス 8.0 ポイント。授業以外全く読書をしない。小学6年生 29.6%、プラス 3.3 ポイント。中学3年生 55.7%、プラス 16.7 ポイント。以上です。詳しくは市ウェブサイトに掲載しています。質問4。今後、学力向上への課題と対策はどのようなものか。答弁。小中学校ともに学力の二極化が進んでいるため、学習意欲が向上するよう、補充学習や復習など個別に丁寧に行い、底上げを図っていく。また、県全体の課題である中学校においての学び合いを中心とした授業改善が一刻も早く進むよう、先進校への視察や指導主事による訪問指導を充実させていく。次に、公共施設における感染防止対策について2つ質問します。質問1。感染防止対策として公共施設の換気設備の整備が重要だが、 現状認識はどうなっているか。総務部長答弁。市庁舎ではパーティションの設置や窓の開放による換気を実施し効果を感じている。この質問について生活福祉部長答弁。公立保育所などで新型コロナウイルス感染症対策分科会の提言に基づき効果的な換気を日々実施している。具体的には窓開け換気と空気清浄機などの機械換気を併用し換気能力を高めている。特に風通しの悪い場所などでは二酸化炭素濃度の測定も行っている。質問2、空気清浄機の今後の導入計画はあるか。総務部長答弁。市庁舎の導入予定はありません。これについて生活福祉部長答弁。感染症対策のさらなる充実を図っていく。空気清浄機導入状況は次の通りです。公立保育所導入台数60台、私立保育所38台、学童保育12台、 II センター9台認可外保育所18台となっています。これは令和4年9月1日時点のものです。なお公立保育所は補正予算により34台追加予定です。以上、梅田哲也議員の質問でした。次は公明党議員団大上正春議員です。まず投票率向上について。全国的に国政選挙を中心に投票率低下の傾向が見られ、若年層の投票率低下が顕著である。和歌山県も例外でなく、その中でも岩出市の投票率は過去の選挙のほとんどが県下最低投票率である。そこで2つ質問します。質問1、岩出市の直近の年齢層別投票率はどのようなものか。行政委員会事務局長答弁。7月10日執行参議院議員通常選挙における第5投票区上岩出地区公民館の年齢層別投票率は次の通りです。10代 37.19%、 20代 28.45%、 30代 34.28%、 40代44.08%、 50代 49.52%、 60代 60.29%、 70代 61.56%、 80代以上 41.59% となっています。質問2、低投票率への見解はどうか。また投票率向上に向けた過去からの取り組みはどうか。答弁。若年層の投票率の向上は重要な課題と認識しており、新聞折り込み啓発チラシの配布、懸垂幕、横断幕、市広報誌やウェブサイトを活用した啓発活動に取り組む。これに関して再質問をします。この秋オープンする市内のショッピングモールや高等学校への移動期日前投票所の開設など、若年層の投票率向上への考えはあるか。答弁。現在のところは実施の予定はなし。期日前投票所の増設は、選挙人の利便性を高め、投票機会の拡大につながります。投票しやすい環境整備は重要であるため、今後も引き続き研究していく。次に、マイナンバーカード普及促進事業について2つ質問します。質問1、現時点の申請率と交付率はどうなっているか。理事答弁。8月31日時点、申請率 51.2%、交付率 41.1% です。質問2、9月末までの申請率のめどはどうか。答弁、9月末のめど、申請率は 54.0% です。これに関して2つ再質問します。質問1、自治体独自のマイナポイントについて内容と導入に向けての考えはどのようなものか。理事答弁、子育て世代への支援金や健康増進活動に参加した住民への特典など幅広い施策に活用が可能である。国ではシステム改修費などの一部を自治体に助成するとしているが、ポイントの原資は補助の対象外となるため、岩出市では今のところ導入予定はない。質問2、マイナンバーカードの紛失のリスクと対応はどんなものか。答弁、マイナンバーカードの利用には暗証番号による認証が必要。暗証番号を一定回数間違えるとカードがロックされたり、不正に情報を読み出そうとすると IC チップが壊れるようになっているため、他人が悪用することは困難である。 IC チップにはプライバシー性が高い情報は入っていない。なお紛失・盗難などは24時間365日体制でコールセンターが対応。またこの内容は市広報誌ウェブサイトに掲載し市民に周知していく。以上、大上雅治議員の質問でした。次は公明党議員団奥田豊子議員です。まず障害者支援について。東日本大震災において石巻市では3052人が亡くなった。そのうち障害者手帳を持つ人は397人、全住民の死亡率の 2.6 倍に上る。障害のある方はその場の状況を把握するのに時間がかかったり逃げ遅れたりと災害弱者になる可能性が高い。そこで3つ質問します。質問1、災害時の逃げ遅れをなくす対策はあるか。生活福祉部長答弁、支援を要する避難行動要支援者を把握し、要支援者名簿を作成。8月末現在の対象者数は1725名、うち希望者に個別避難計画の作成を進める。質問2、デジタル障害者手帳の活用について市の考えはどうか。答弁、障害者手帳を持っている方がアプリをスマートフォンにダウンロードし無料で利用が可能である。便利なアプリであり窓口などで周知していく。質問3、選挙における障害のある方への配慮はどうか。行政委員会事務局長答弁、両下肢、体幹、移動機能の障害が1級または2級に該当する方は郵便などにより自宅で投票できる制度がある。心身の故障などにより自ら投票用紙に記載できない方は投票所の係員が代筆する代理投票制度や、目の不自由な方には点字投票制度、知的障害や精神障害のある方には障害の特性に合わせて投票所内の環境を整えることも可能である。これに関して再質問です。障害者向けの防災マニュアルを作成する考えはあるか。生活福祉部長答弁、障害によって備えるべきものやするべき行動が違ってくることは認識しており、今後研究していきたい。次にマンホールトイレについて。災害時に快適なトイレの確保の有無は命に関わる問題である。トイレに行きたくないから食事や水分の摂取を減らすと 体調の悪化につながる。そこで3つ質問します。質問1、設置場所と数はどうか。上下水道局長答弁。令和3年度末で私立体育館、市民総合体育館、総合保健福祉センター、それと岩出小学校を除く市内各小中学校、長高校、堀口防災公園の12箇所に設置が完了。そして令和4年度中に東公園、下水道整備に合わせ令和9年度までに岩出小学校に設置の予定である。質問2、使用の際の課題はどんなものか。答弁。安心安全面、要配慮者への配慮、衛生面についての配慮が課題である。災害時に円滑に使用できるよう取り扱いの習熟に向け、防災訓練などで設置訓練を取り入れる。質問3、災害で下水道管が破損した場合、マンホールトイレは使用できるのか。総務部長答弁。下水道管が破損し、マンホールトイレが使用できなくなる場合を想定し、凝固剤を用いた簡易トイレの整備も併せて行っている。他に、ICT 化における子どもの目を守る取り組みについて質問しました。以上、奥田豊子議員の質問でした。
次は、育成生クラブ、尾輪正幸議員です。最初に、職員の飲酒運転問題について質問します。市民の不安と疑問に明確に説明を。質問。岩出市の見解と今日までの対策、また今回の問題を教訓に今後の課題と対策はどうか。市長答弁。今回全体の奉仕者として法を守り、市民の模範となるべき職員が不祥事を起こしたことに対して、市政運営の責任者として責任を強く感じている。改めて被害者の方、市民の皆様にお詫びを申し上げます。組織として職員が不祥事を起こさない体制づくりに努めます。総務部長答弁。これまでも職員に対し後期粛清の文書を発出し、不祥事防止チェックシートやコンプライアンス研修を実施していたが、今回の件で改めて研修を実施したいと考えている。今後の課題は、今回の事故を人事ではなく、自分にも起こりうることであるという意識を持つことが重要。引き続き、公務員倫理を高め、不祥事の再発防止につなげる。これについて、再質問です。不祥事を起こさない体制づくりを構築との答弁だが、他の自治体も対策している。この構築を実行すれば二度と起こらないと考えているのか。今後このような事故を起こさないためにより具体的な対策を検討する考えはあるのか。答弁。甘い自己判断はせず、常日頃体調管理と酒の飲みすぎはしないように意識づけを行っていく。次に指導の維持管理について。市民が快適に日常生活を送る中、重要な役割を担っている指導は市民生活に直結するとともに防災の役割も担っている。これに関して次の3つの質問をします。質問1、現状の維持管理体制はどうなっているのか。事業部長答弁。事業部と上下水道局が連携し、市内を8つのエリアに分割、毎月第2週と第4週に2人1組で路面状態の目視、降車、車を降りての確認と点検を行っている。質問2、 凹凸の補修とかずら対策はどうか。答弁、計画的な舗装の修繕と毎年6月と9月に草刈りを実施している。質問3、和歌山県の電気過払い問題から岩出市の道路照明灯及び防犯灯の早期数と電気料金はどれくらいか。事業部長、生活福祉部長答弁。道路照明灯早期数は531基、うち LED 灯は185基。電気料金は561万1986円。防犯灯早期数は889基、うち LED 灯は335基。電気料金は257万1342円です。なお、早期数は令和4年3月末時点、電気料金は令和3年度の実績です。再質問です。岩出市の過払いについてはどうか。答弁、過払いや未払いの錯誤はありません。以上、尾輪正幸議員の質問でした。次は、日本共産党議員団、市木理恵議員の質問です。最初に、世界平和統一家庭連合、旧統一教会、及び関連団体について質問します。旧統一教会は、信者からの多額の寄付による家庭崩壊、霊感商法や合同結婚式などによる被害を引き起こし、社会的批判を受けてきた反社会的団体、カルト集団である。全国で旧統一教会と関連団体との政治家及び行政との関係実態が明らかとなっている。このことについて質問します。旧統一教会、世界平和統一家庭連合への市長の認識、また関わりの有無はどうか。市長答弁。安倍元首相が凶弾に倒れた事件で、過去の旧統一教会の話題がマスコミなどで報じられ、そこで認識をした。市長として、政治活動の中では数多くの方と交流させていただいている。個々の信条、宗教関係など調べるのは困難であり、従来からの交流者には関係者がないと認識している。今後とも市民の皆さんに誤解を与えぬよう、改めて慎重に判断していかねばならないと考えている。これに関して再質問です。市長の講演会はどうか。答弁、選挙の手伝いやパーティー券の購入などは全段階で確認されず、私自身関わりがないと認識している。今後とも社会的に問題のある団体について調査や把握をしながら、公務・政務ともに関係を持たないようにしたいと考えている。次に、中学校運動部活動の地域移行について質問します。文部科学省は学校の働き方改革を考慮し、2023年度以降、休日の部活動を段階的に地域移行する方向性を示した。改革の理由は教員の労働環境の改善であり、生徒・保護者の混乱を生じさせない取り組み、生徒や教師、保護者の三者にとってプラスになるための地域移行の改革が必要ではないか。このことについて質問します。現状と課題は何か。教育部長答弁。岩出市立中学校の部活動の加入率は 83%。そのうち運動部 57%、文化部26% です。他の自治体と同様、運営主体の整備、指導者の確保と 教員の兼職兼業に係る制度の整備、大会など参加時の引率、及び指導者などの調整、教員及び保護者の部活動改革への理解、自己負担のあり方や保険のあり方など課題は山積している。これについて再質問です。地域移行を進める上で、大事な生徒、先生、保護者の声に、岩出氏はどのように答えていくのか。答弁。現在、中学校教員向けのアンケートを作成中。アンケートの実施で、より詳細な実態がわかると考えている。今後、他の自治体の取り組みを参考にし、生徒や保護者の声も聞けるような体制を作っていきたいと考えている。その他、マイナンバーカードについても質問しました。以上、市木理恵議員の質問でした。
一般質問、最後は日本共産党議員団、増田浩二議員の質問です。まず、投票率向上施策について。衆議院選挙で若い世代の投票率が全国平均より 15% も高い山形県遊佐町。少年議会が大きな役割を果たしている。これについて3つ質問します。質問1。少年議会事業の効果面として、若者の提言を議会と同等の重みを持って受け止め、行政に反映できることが報告され、学ぶべき点が多いと考えるが、市の見解はどうか。遊佐町では議員を選ぶだけでなく、子どもたちの願いを本予算45万円分予算化している。行政委員会事務局長、答弁。大事なポイントとなるのは、投票率向上を目標に少年議会を事業化していくことではなく、学ぶべきところは中高生の時代に自分の住んでいる地域や政治に関心を持つきっかけづくり。まさに主権者教育に触れるということが大事だと考える。質問2。投票所の場所すら知らない市民も増えてきている。投票所の場所を含め市民への啓発活動強化策はどう進めるのか。答弁。啓発活動強化策は選挙の期日や市内18カ所の投票所の地図を掲載したチラシを作成し、新聞折り込みにより配布。その他、公共施設への配置を行う。また、市ウェブサイトにおいて投票所・投票区域一覧の記事を掲載し、投票所の住所や施設名、施設の写真を案内している。質問3。若い世代の投票率を上げていく上で、長野高校や近畿大学と協力して、若い世代が投票できる環境や投票に参加してもらえる研究もすべきでは。答弁。県立長野高校においては、主権者教育への取り組みとして、模擬投票などを行う県の出前講座を活用して実施。近畿大学との協力関係については、啓発面での協力を依頼したいと考えている。次に、県道泉佐野岩出線の環境整備について質問します。質問1。総合体育館から広域農道までの間に街灯設置をお願いしたい。事業部長、答弁。道路管理者である県に次の通り確認しました。道路照明施設設置基準に基づき、道路照明を検討する。質問2。根頃団地東側周辺部の雑草、歩道整備など、環境改善をお願いしたい。答弁。植栽管理・除草は毎年おおむね6月および9月の年2回を基本に実施している。 特に通行の安全性が確保できないなど、通行の支障の程度を考慮し、対応する。質問3。堀口交差部の水たまりのできる状況の改善をお願いしたい。答弁。現地の状況を把握し、適切に排水できるよう改善策を検討する。その他に、職員体制について、市職員の一人勤務体制改善や、長勤・日直体制など、職員関係の待遇改善も質問しました。以上、増田浩二議員の質問でした。議会活動報告。まず、議会運営委員会。令和4年7月12日火曜日午後1時から海南市議会に訪問し、 ICT 化への取り組みと現状及び効果について研修いただきました。ペーパーレス化など時代に沿った議会運営に向け、 ICT 化の重要性を再認識した研修でありました。委員長玉田隆則、紙面には次の3枚の写真が載せられています。1、委員6名、委員外議員2名が参加。2、タブレットによるペーパーレスを体験。3、議場を案内いただきました。以上です。次に、議会広報常任委員会。令和4年7月26日火曜日から28日木曜日まで、委員会室において、Zoom によりセミナーを受講しました。世界で新型コロナウイルスが蔓延し、人と人のつながりが変化する中、広報誌も転換期にあることから、時代に合った広報誌の在り方を学ぶことができた、実りある研修でした。副委員長、市木理恵、木。紙面には、テレビモニターに向かって、Zoom で受講している様子の写真が載せられています。最後に、全議員研修会。令和4年10月18日火曜日、午前9時から正午まで行われました。研修内容は、1、内閣府男女共同参画局作成の動画、政治分野におけるハラスメント防止研修教材。2、出張、県政お話講座。個人情報保護制度。そして、脱炭素社会の実現に向けて。議長、福山晴美、コメント。コロナ禍で中止されていた全議員研修を2年ぶりに開催することができました。全議員研修は、議員の資質向上はもちろんのこと、刻々と対応が求められる地方自治体の行政運営に対し、適正な審議意見を行うために実施しております。今回も時勢に沿った内容を選定し、全議員で受講することができました。議員一同、この研修で得た情報知識をもって、より一層適正かつ円滑な議会活動運営に取り組んでいきます。紙面には研修会会場内の写真が載せられています。以上、議会活動報告でした。連載、キラリボイス。小学生お二人の岩出市への思いが顔写真とともに載せられています。最初は、上岩出小学校6年、岩橋幸喜さん。春、桜が咲く頃には、根頃寺にたくさんの人が桜を見に来ます。僕が根頃寺に行った時には、綺麗だね、や、お花見楽しかったね、という声が聞こえてきました。岩出市の綺麗な花で、たくさんの人を笑顔にできることは、僕はすごく素敵、すごいことだと思いました。たくさんの人を笑顔、明るくできる岩出市は素敵なところです。僕は 毎年たくさんの人が来て、岩出市の良さを美しい花や自然で他府県の人に知ってもらいたいです。次に、中央小学校6年小川恵林さん。私にとっての岩出市は自然豊かで緑輝く美しい市です。そして人々が協力し合い守り続けられている市であると思います。特に根室寺は春になると桜がとてもきれいに咲き、たくさんの観光客でにぎわいます。そして緑化センターは季節によってさまざまな木々や花々が咲きます。このような美しい自然をこれからも守っていかなければならないと思います。以上、キラリボイスでした。令和4年第4回定例会12月の本会議開催予定日は次の通りです。11月28日月曜日、行政報告議案説明。12月2日金曜日、質疑委員会付託。12日月曜日、討論採決。14日水曜日と15日木曜日は一般質問です。いずれも時間は午前9時30分からです。傍聴される方は手指消毒やマスク着用などの基本的な感染症対策にご協力をお願いします。岩出市議会広報常任委員会は、手に取って読みたくなる議会だよりを目標に紙面作りに取り組んでいます。委員長田中博之、副委員長市木理恵、委員梅田哲也、奥田豊子、尾和正幸、福岡真嗣。以上で声の岩出議会だより2022年12月第66号をお伝えしました。発行岩出市議会、編集議会広報常任委員会、郵便番号 649-6292、和歌山県岩出市西の209番地、電話 0736-61-6947、 E メール議会 gikai@citycity.iwade.lg.jp、 岩出市議会ウェブサイト https://www.city.iwade.lg.jp/議会/です。紙面掲載の QR コードを携帯電話、スマートフォンなどのバーコードリーダーで読み取ると、議会ウェブサイトにアクセスできます。